ヨハネの福音書5章9節後半から18節までです。拝読します。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちがその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼らを見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことはあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくだされた方はイエスだと告げた。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。以上の箇所より、ですから私も働いていると題しまして広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。蒸し暑い日が続いておりますけれども、また今大型で強い台風11号が近づいて、今週火曜日にはですね、この地域にも最も近づいてくるという予報になっております。台風によるですね、被害がひどくならないように祈りたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。先週1週間のお一人お一人の歩みを守り導いてくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今日私たちは主イエスキリストを礼拝するためにこの場に集まってまいりました。一人一人先週1週間の疲れやまた痛み弱さ、さまざまな思い抱いて過ごしてまいりましたけれども、霊的にも飢え渇いて御前に集っています。体心霊において主との豊かな礼拝の交わりを通して癒され健やかにしていただいて、今週も主にあって使わされたところ置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。特に今週台風が近づいてきておりますけれども、守られまた被害が最小限に食い止められていくように、あなたの守りと支えを与えてください。聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書5章9節の後半から18節を学んでまいりたいと思います。前回ですね、38年間ということは、イエス様がこの時ですね、大体3歳ぐらいですから、もうイエス様が生まれる前からですね、病気をしてたという方なんですね。 その方が38年間伏せておりました。その病人をですね、イエス様が癒されたという記事を見てまいりました。この出来事はイエス様がこの病人の人に対して深い憐れみと慈しみを表された出来事でした。ところがですね、この大変素晴らしい出来事がですね、大きな問題に発展をしてまいります。なぜかと言いますとですね、この今日の冒頭、ところがその日は安息日であったというふうに書かれています。イエス様が病人を癒された日が安息日と呼ばれる日であったからですね。で、当時安息日というのは土曜日にあたります。正確に言いますとですね、これはもう、ユダヤ人の方々の、日の数え方が非常にユニークな数え方をいたします。すなわちですね、金曜日のこの日が暮れるとともに次の日が始まるんです。日が暮れるとですね、土曜日になるんです。そして、夜が明けてですね、土曜日の朝を迎えます。そして土曜日一日、太陽がですね、西に沈んでいく、ここまでが土曜日ということになります。日が沈んでしまえば、はい、次は日曜日ですよということになるわけです。安息日が土曜日だっていうのは、正確に言いますと金曜日の日没から土曜日の日没の前までということになります。で、これはですね、今日のユダヤ教でも、全く同じでですね、安息日、すなわちユダヤ人の方々がですね、熱心な方々ですね、そういう方たちは土曜日に仕事を休んで礼拝を守っていらっしゃいます。これはですね、出エジプト記の中にこのモーセによって与えられた10の戒めというのが記されています。20章にありますけれども、この4番目のですね、戒めにこうあります。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよと書かれています。続けて6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息日である。あなたはどんな仕事もしてはならないというふうに命じられています。このユダヤ人のですね、指導者の方々、長老とかですね、律法学者と呼ばれるような方々がですね、安息日にしてはいけない仕事っていうのは一体何なんだろうかなというふうに考えました。そしてやはりですね、私たちは安息日のこの戒めをですね、厳格にやはり守らなきゃいけないでしょうということで、彼らはですね、安息日にしてはいけないっていう39の労働のリストをお作りになったんです。その中にですね、こういうこの戒めがあるんですね。どんなものでも運搬してはいけないという戒めです。どんなものでも、紙一枚でもですよ、これを安息日運んだら労働です、やめなさいということになるわけです。そういうリストを作ったわけですね。で、そのですね、このリストのに載っているですね、このルールに違反したっていうわけですね。それでこの10節で、そこでユダヤ人たちはその癒された人に言ったんです。いいですか、今日は安息日なんですよ、分かってますでしょ。床を取り上げるっていうことはどういうことか、運搬するんでしょ床、それはダメです。安息日をあなたは聖としていない とんでもない罪人だというふうに彼らは考えました。しかしですね、皆さんよく考えてください。ベテスダで38年間ですね、この伏せていたこの人はですね、布団って言ってもですよ、もう汚れてですね、本当に粗末なですね、あの羽毛布団じゃないんです。藁のね、まあ私たちの感覚で言えばむしろっていうんでしょうかね、もうそれも本当に小さなですね、もう汚い汚れまくってるですね、もう何十年も使ってですね、ボロボロになっているような、そういうのをですね、くるくるっと巻いてですね、持ってで歩いた、これはダメですというふうにこの言ったわけです。するとですね、この癒された方はですね、いや私はね、自分の判断でやったんじゃないんですよと言い訳になるわけですね。私の病気を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私にねおっしゃったんです。ですから私はしたんで、私が悪いんじゃないんですよと、まあちょっと逃げ腰ですね。すると指導者たちは、そんなことをあなたに言ったのは一体誰だということで問い詰めます。しかし彼は、その人が誰かな、イエス様だということを知らなかったんです。なぜか、イエス様はですね、大勢の周りの人たちがいるときに名前も告げないで、癒された直後にさっとその場を退かれたからです。しかしながら、後になってイエス様はですね、彼を神殿の中にいるのを見つけて言われたんですね。まあ、彼が真面目にちょっとですね、神様のもとに行こうというふうになっていたんでしょう。彼にですね、イエス様はこうおっしゃいました。見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるというふうにおっしゃいました。まあ、このイエス様のですね、おっしゃった言葉、これを聞きますとですね、この罪をね犯すと、あなたの病気がね再発しますよ、そしてね、もっとあなたの病気はねひどいことになりますよというふうに脅しをかけていらっしゃるかのように見えます。しかしイエス様がですね、ここで言われた言葉っていうのは、そういう意味ではありません。神様との関係における罪ということをおっしゃってるわけですね。もう罪を犯してはなりませんというのは、どんな罪も、どんな悪いことも一切してはいけないということではなくですね、神様に背を向けて神との関係を自ら拒絶するということのないようにしなさいという意味でした。まあ、私たち人間はですね、この人だけじゃなくて私たちみんなですね、もう罪を犯してはいけませんと言われてですね、はい、わかりました、もう今後一切ですね罪は犯しません、神様に対する罪はね一切しませんと胸を張って言える人は誰一人として言いません。私たちは自分の立場が悪くなるとですね、ごまかしたり嘘ついたり、また人に対してもですね、このついこの腹立ち紛れにですね、人を傷つけるような言葉を吐いてしまう、行動をとってしまうということがあります。ですから私たちはですね、もう罪を犯さないものとしてですね生きるということは求められてもできないんです。もちろんですね、罪を犯さないように努力するということは大切なことです。もう許されるんだからね、何やったで構わないじゃないわけですね。私たちは キリストの恵みに預かったものとして罪を犯さないように努めていくことは大事なことなんですが、もっと大切なことは何かというとですね、自分が罪を犯してしまう弱さを抱えているということを認めて、神様の恵みと憐れみにすがって歩んでいくということであります。イエス様がですね、病気を癒された人に警告されたもっと悪いこと、これは一体何でしょうか。もっと悪いこと、少なくともですね、これは病気などのですね、心や体のことに関わることだけでなく、霊的なこと、人格的なことに関わることだということが言えます。もし憐れみをかけてくださる神様を無視してですね、背を向けて歩むなら、ここに登場してくる38年間不自由な生活をしていたその人でありますけれども、その不自由な生活以上にもっと悪いこと、つまりそれはですね、彼の人生から平安や喜び、感謝が失われてしまい、永遠に神様との交わりから離れて、そして永遠の命を持って歩むという希望を失うことになってしまうということです。それがもっと悪いことを意味していきます。イエス様はそうならないようにこの人にいつも神様に信頼して神と共に生きるようにとおっしゃったということです。このあとですね、癒された人は、あ、自分をね、癒してくださった方はイエス様だということが分かりましたので、指導者たちのところに出かけていきまして、自分の病気を治してくださったのはイエス様でしたと伝えました。すると彼らはですね、ここで動くわけですね。安息日にね、床を取り上げて労働させた、これは安息日を生徒する戒めを破ることになる。それをしたイエスはけしからんというわけです。そして迫害を始めました。それに対してイエス様がですね、ユダヤ人指導者たちに答えられたのは、私の父は今に至るまで働いておられます。天にいらっしゃる父なる神様が今までずっとですね、働いていらっしゃいます。ですから私イエスも、神の独り子であるイエスも働いているんです。私は父と一体となって共に働いているんですというふうにお答えになりました。38年間病気に苦しんでいた人を癒されたように、イエス様は天におられる父なる神様と同じ全知全能の神でいらっしゃいます。自分と神は等しいということを明言されたんです。そして父なる神様の独り子として、天の父なる神と共にいつでもどこでも病気や試練の中で悩み苦しんでいる人を助けてくださるお方でいらっしゃいます。しかし私たちがですね、それと同時に忘れてはならないのがですね、イエス様を信じる人が一人も滅びないで永遠の命を持つことを願って働いておられるということです。イエス様は私たちの罪をあがない 私たちが永遠の命を持つために十字架上で命を捨ててくださいました。それほどまでに私たち一人一人を愛し大切に思っていらっしゃいます。ローマ人への手紙6章23節には有名な聖句このように書かれています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様が私たちにくださる贈り物は主イエスキリストにある永遠の命です。皆さんもですねプレゼントや贈り物をいただく時があると思いますが、その時大切なことは私たちがありがとうございますと感謝して受け取ればよいものです。神が私たちにくださる永遠の命という賜物贈り物は感謝して受け取れば良いものだということになります。亡くなられたですね、クリスチャン作家でいらっしゃいました、三浦綾子さんがですねカリエスと肺結核で入院をされて生死の境をさまよっておられた頃のことです。一人のクリスチャンの方がですね病院にお見舞いに来られました。 N さんという方ですね。で N さんがですねこれはうちで作ったシュークリームです、ぜひ皆さん食べてくださいねと言って箱をこの渡されたそうですね。するとこの時まだですねクリスチャンになっていらっしゃらなかったこの当時はまだ堀田綾子さんでいらっしゃいましたけれども、この綾子さんがですねそのお菓子の箱をですね N さんに突き返したんです。こんなもんいりません、もう私はね長年病気ですのでお返しなんかできません、私はね物もらいの乞食にはなりたくありませんというふうにきっぱりとですねおっしゃったそうですね。するとこの N さんですねにっこり笑ってこうおっしゃったそうですね。堀田さん素直になりましょうね、神様があなたにただで太陽の光をくださるのに、私はねお返しができませんからいりませんとあなたおっしゃいますか。この時ですねはっと気がついたそうですね。愛子さんは思いました。神様からの贈り物っていうのは感謝して受け取ればいいんだなということが分かったそうですね。イエス様を救い主と信じる者にとって安息日というのは日曜日に当たります。安息日を聖とするというのは単に日曜日にはね教会の礼拝に出席すればいいということではもちろんありません。大切なことは何かというと私たちが誠の神様の恵みに心から感謝するということです。感謝からああ私は天の父なる神様に礼拝を捧げたい、そういう思いを持って礼拝を捧げていくということが安息日を聖とする、その上で一番大切なことなんです。私たちがそれを誤りますとすぐにここにユダヤ人の指導者たちのようになってしまうんです。安息日にね仕事しちゃいかん、教会に礼拝に来なさい、 でね、リストも考えた。これとこれとこれ、これはね、やっちゃいけない。でもね、何もしないっていうわけにはいかないから、まあ、これはね、一応、大丈夫でしょうと。で、そういうですね、形で、まあ、それをですね、守れば OK、守らなきゃダメだ、というふうに、本末転倒のことになります。イエス様おっしゃいました。戒めの中で何が大事なことなんですか。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが第一に大切な戒めですとおっしゃいました。それは安息日を聖としなさいという戒めにおいても同じことなんです。私たちは誠の神様に心からの感謝を持って礼拝を捧げていきたいものだと思います。と同時にですね、それは礼拝だけのことではなく、毎日の生活の中でイエス様と共に歩み、神に愛されていることを感謝しながら歩むということです。今週のですね、皆様の歩みが守られ、祝福されますようにお祈りをいたします。それではお祈りをいたします。御在天の父なる神様、主イエスキリストは私たちと共に歩み、私たちを深く憐れみ慈しんでくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちはその主に感謝を持って礼拝を捧げ、あがめ、喜んで日々の生活を営んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。病を得ている方々の上にあなたの癒しの御手を置いてくださって、癒し健やかにしてください。また試練の中で苦悩していらっしゃる方々を顧みてくださって、慰め、励まし、助けてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。